ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, Rizna minasan, kyo, watashi, Iisan ga, Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa, niusu kara hajimari, tsuzuite, samazama na Indonesia no jouhou, soshite, ongaku wo okurimasu. Sore de wa minasan, mazu wa, niusu wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki, shuhasu 335kHz ya 4755kHz ya ウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアがラトビアで医療機器製品を展示することについてお伝えします。インドネシアは2024年9月19日から20日までにラトビアのリガーで開催されたバルト海地域の保健分野で最も権威のあるイベントの一つであるメドバルティカ2024年国際展示会に初参加し、新たな歴史を記録しました。ストックホルムのインドネシア共和国大使館の協力により、インドネシア医療機器製造業者協会またはアスパキーの会員であるインドネシアの医療機器企業9社が自社の優れた製品を展示し、インドネシアの医療技術とイノベーションを東ヨーロッパ市場に紹介しました。9月21日土曜日、ジャカルタのアンタラが引用したところによると、在スウェーデンおよびラトビアのインドネシア大使カマプラディプタ・イスノモ氏は、戦略的ステップとしてのインドネシアのメドバルティカ参加の重要性を強調しました。医療機器製品の展示とは別に、インドネシア代表団はこの機会を利用して戦略的ネットワークを構築しました。重要な議題の一つは、ラトビア商工会議所または LCCI およびラトビア外務省との会合です。この会議は2024年9月5日にラトビアのバイバ・ブラゼ外務大臣がインドネシアを訪問した際に交わされたインドネシア商工会議所と LCCI との間の協力に関する覚書更新のフォローアップとして開催されました。それでは次のニュースです。土砂崩れで日本で20人がトンネルに閉じ込められる恐れがあることについてお伝えします。日本の共同通信社は土曜日、日本の石川県で豪雨による土砂崩れが発生し、一人が死亡、20人がトンネルに閉じ込められた恐れがあると報じました。輪島市と近隣の珠洲市が壊滅した1月1日の地震により、沿岸部の輪島市にあるトンネルが被害を受けました。ジャカルタのアンタラ通信の伝えたところによると、共同通信は輪島市で豪雨が発生し、10人以上が行方不明になったと発表しました。輪島市では共同 11.8 インチ以上の雨が1日中降り続き、輪島市、珠洲市、能登市の住民約4万4500人が避難を求められました。一方、珠洲市でも 7.8 センチ以上の雨を記録しました。土砂災害以外にも この雨により石川県内の16の河川が氾濫しました。それでは次のニュースです。ロシアと中国は日本海で共同訓練を実施したことについてお伝えします。ロシア軍と中国軍は土曜日、日本海で合同海軍軍事演習を開始しました。ジャカルタのアンタラが引用した声明の中で、ロシア太平洋艦隊の報道部門は、太平洋艦隊と中国海軍の共同軍艦の一団が、ロシア中国合同北部交流2024年演習を実施するため、フラジオストク市から出港したと発表しました。兵士たちは基地を出発する前に、両国の軍司令官も出席した外相式に参加しました。共同演習は1週間続き、両国軍は空、海、水中環境からの敵の攻撃を撃退する方法についてシミュレーションを実施します。それとは別に、船の乗組員は砲撃や対空兵器や対戦兵器を使用した数多くの戦闘訓練も実施する予定です。それでは次のニュースです。観光創造経済省はバニワニで 3B ツアーパッケージを開始することについてお伝えします。観光創造経済省は土曜日、東ジャワ州バニワニ県のバニワニ、西バリ、北バリという 3B ツアーパッケージを発表しました。サンディアゴ・サラフディン・ウノ観光創造経済大臣は、賛美ツアーパッケージは、バニワニ、バリ西部、バリ北部の3つの観光地エリアの豊かな観光の可能性を組み合わせて提供していると説明しました。サンディアゴ大臣は、賛美ツアーパッケージも、バニワニ国際観光支援の一環であると述べました。サンディエゴ大臣は2024年9月末の賛美ツアーパッケージの発売は、年末の長期休暇シーズンを迎えるために行われたと述べました。同市はバニワニとバリ北部、バリ西部を結ぶツアーパッケージが中国人や台湾人観光客などの外国人観光客にとって魅力的なものになるだろうと楽観視しています。それでは最後のニュースです。スカルノハッタ空港の入国審査、人身売買という犯罪行為の疑いのあるインドネシア国民2238人の出国を延期したことについてお伝えします。スカルノハッタ空港の特別入国審査場である第一週入国管理局は、人身売買という犯罪行為に関与した疑いのあるインドネシア国民2238人の出国を2024年中は延期しました。土曜日、ジャカルタのアンタラが報じたように、スカルノハッタ空港の入国審査課のビスモスロの局長は、入国管理局は人身売買の犯罪行為を防ぐために、国際検問所の監督を強化し続けていると述べました。同市によると、人身売買の犯罪行為の問題は以前として深刻な懸念であり、特に海外で働いている間に人身売買の被害者として閉じ込められているインドネシア国民の場合がそうだということです。そのため、入国管理局はインドネシア移民労働者保護省またはベペドゥア ME、 外務省、国家警察、その他の関連機関と連携し、厳格な書類検査を実施し、人身売買犯罪行為の監督と防止を強化しています。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
khatulistiwa di situ ku ada bersamamu saudara. Yang disatukan karena cinta, karena kita Indonesia. Jangan pernah terpecah belah, walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya.
Kilauan samudra terbentang khatulistiwa,
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1969年9月22日にイスラム小国首脳会議のことから始めます。イスラム小国首脳会議は1969年9月22日から25日までモロッコのラバ島で開催されました。28のイスラム小国が参加したこの会議の結果、イスラム協力機構が設立されました。kemru.go.id を引用すると、会議はまたイスラム教への信仰、国連憲章及び人権の尊重を確認するラバト宣言にも合意しました。イスラム協力機構の設立はもともと特に1969年8月21日のアラクサ聖モスクの一部放火後、イスラム教徒が直面する様々な問題に対するイスラム小国の懸念によって推進されました。イスラム協力機構の設立はとりわけ加盟国間のイスラムの団結を高め、加盟国間の協力を調整し、国際の平和と安全を支援するとともに、イスラムの聖地を保護し、パレスチナ人民の闘争を支援することを目的としています。次は9月22日に世界祭の日についてです。2011年以来、世界祭の日は世界中の祭の専門家や擁護者によって9月22日に国際的に祝われています。 linus.org の情報を引用すると、世界祭の日は黒祭、白祭、オーワンツの祭、スマトラ祭、ジャワ祭の5州の祭と、それらを救うために行われた取り組みに対する意識を高める日です。 現在スマトラサイ、ジャワサイ、オオツノサイが絶滅の危機に瀕しています。国際自然保護連合はスマトラサイの個体数はわずか47頭程度だと推定しています。最後は2018年9月22日にバリ島にガルダ・ウィスヌ・クンチャナ像が発足したことについてです。ガルダ・ウィスヌ・クンチャナ像はインドネシアのバリ島にあるガルダ・ウィスヌ・クンチャナ文化公園にある高さ122メートルの像です。イーニョマン・ヌアルタによって設計され、28年間の仕事を終えて2018年9月に完成しました。高さ46メートルの台座を含む像の全高は122メートルです。この像はインドネシアで最も高い像になるように設計されており、不老不死の薬であるティルタ・アメルタを探すガルーダに関するヒンドゥー教に根ざした出来事にインスピレーションを受けています。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナー皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアクです。今日はインドネシアバドミントン協会はナショナルトレーニング選手のエントリールートを変更したことについてお伝えします。インドネシアバドミントン協会のファディル・イムラン会長は、バドミントン選手の全国トレーニングへの道を変えることで、インドネシアの U20 代表チーム監督、インドラ・シャフリ氏のサッカー代表選手選考の手順を見習いたいと述べました。これにより、年明けの代表選考だけではなく、代表研修への道が開かれることになります。全国的に注目されていないかもしれない潜在的なバドミントン選手が現れることを期待しています。サッカーではインドらしいはよくこれを行います。西スマトラ州バタンカパス出身のコーチである彼は目立たない才能のあるサッカー選手を探すために地域に行くのが好きです。ファディル氏は木曜日来たスマトラ州のインドネシアバドミントン協会スポーツアリーナで開催された2024年第21回アチェ北スマトラ国民スポーツ週間のバドミントン個人カテゴリー決勝戦に出席した後、選出されたインドネシアバドミントン協会の葬儀場としての将来の計画は規制を変更することであると述べました。代表強化選手の獲得は年末に行われる代表選考だけではないということです。これは人材発掘、人材スカウト、地域開発の視点からのものである可能性があります。使用されるもう一つの方法は実際にランキングが良いポイントがどこにあるかを示すスペースを全国サーキットに考えることです。ファディル氏によると、この計画は国家トレーニングへの入り口をより平等にし、いくつかの要因により国家選考に落ちた潜在的な選手が他のエントリールートで国家トレーニングに参加し続けることができるようにすることであると述べました。ファディル氏はこの新しいシステムを通じて各州のインドネシアバドミントン協会がそれぞれの地域で選手の育成に熱心に取り組むことをさらに促進すると述べました。選手側から見ると、この計画は2024年ポン男子シングルス金優勝者のリッチ・ルタ・リカルド選手によって歓迎され、新システムはより公平に機能すると信じています。プレスの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Ketika kau beri semua rasa cinta, oh terlalu indah. Kasih ku inginnya hanya dirimu yang selamanya jadi milikku. Abadikan cinta kita. Ku inginnya hanya dirimu yang selamanya jadi milikku. Abadikan cinta kita.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Go Koza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、 Indonesia および海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。 Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソーナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソーナインドネシアです。今日はバリのビーチの一つをご紹介します。サヌーはビーチの名前であるだけではなく、デンパサー市の南デンパサージュンジークの名前でもあります。この地域には様々な魅力的なビーチがあり、その一つがスマワンサヌルビーチです。バンジャースマワンであるこのビーチは波が大きくなく、バリ島の休暇中にリラックスしながら楽しむことができます。波が穏やかなスマワンビーチは安全な海岸線なので、子どもたちを含めた遊び場として利用できます。このビーチも綺麗な白い砂浜なので、観光客も快適に座ってくつろぐことができます。カヌー、スノーケリング、ダイビングなどのさまざまなウォータースポーツも楽しめます。水中の美しさは観光客を本当に驚かせます。観光客は海水中のさまざまな珊瑚礁や小魚を自由に見ることができます。波が穏やかなので、観光客も遊びやすいです。ウォータースポーツ以外にもジョッキングやサイクリングなどの陸上スポーツの場としても最適です。そしてさらに興味深いのは、このビーチはバリ島の東海岸にあるため、非常に美しい日の出を見るのに適した場所であるということです。バリ島の南デンパサのサヌにあるスマワンビーチは簡単にアクセスできます。ムラハライ空港からバリ島に来る観光客はわずか30分ほどの距離にあるビーチに直接行くことができます。スマワンビーチ周辺にはガゼボ、カヌーレンタル、レンタルボート、トイレ、礼拝室、広い駐車場など様々な施設が整備されています。そのため、スマワンビーチには国内外から多くの観光客が訪れます。美しい、 上和子的な魅力を持つスマワンビーチは、日常生活の忙しさから逃れたための休暇スポットとして利用できます。リスナーの皆さん、これでバサナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Seribu jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia? Inginnya lari pergi tanpa kata, mengapa sudut mata hafal rupanya? Lupa bawa lupakannya.Mengapa lagi-lagi dia yang ku jumpanya? Malam hangat tapi ku terjaga. Rindukan dirinya si pusat kecewa. Lupa bahwa lupakannya takTatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan dia, sakitan air mata sia-sia.
Of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はワルナワルニをお聞きください。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。映画 Woman from Rhode Island は2024年のオスカー賞でインドネシアを代表する作品となりました。Woman from Rhode Island は、インドネシアのオスカー選考委員会によって、International Feature Film 部門に進出しました。 woman from Rote Island wa ni sen ni Josanen Indonesia ega sai sayu so sakuhin so des. Kono ega wa New York Film Festival, Danang Asian Film Festival, Cannes Film Festival nado. Iku suka no sekai no ega sai ni mo suppin sakimasta. Dai kyuju nanakai Oscar Jushou Shiki wa 2025年 3月2日に開催され、米国カリフォルニア州ロサンゼルスのオフェッションホリウッドのドルビーテアトルから世界200以上の地域に生中継されます。これまでは今月初めから委員会によって16のインドネシア映画タイトルが選ばれていました。インドネシアのオスカー選考委員会自体は、インドネシア映画会社協会 PPFE の KAG によって設立され、映画芸術科学アカデミーアンパスの認定を受けています。デディ・ミスワー、チェサ・ダフィッド・ルクマンシャ、エドウィン・ナジル、ガリン・ヌグロホ、イルハム・ビンタン、ラッナ・リアン・ティアーノ、スラマト・ラハルジョ、Tursi Argeswara, Widyawati Karanaru of Sabachi Mua, Toro Kusarta Indonesia Ega Juroku Taitor Niswite, Kin Mitsunagi Rono Okunaimasta. Kono Ega wa, Malaysia no Sabah Shukara Saisuteki ni Honkaku ni Soukan Sakita不法移民労働者マルタの苦い経験を書いています。マルタの帰国は家族、特にオルパとベルタにとって喜ぶでした。しかしマルタは隣国で2年間働いた後、何の成果も上げられずに帰国しました。マルタは実際、パーム油労働者として働いていたプランテーションでレイプされたため、重度のうつ病を経験しました。Woman from Rote Island には、Linda Adu, Irma Rihi, Salum Ratuke, Van Jov, Putri Soares, Boy Leonard, Orpa Padaleti Boling Nadoga, Susueng Simas. Tisna no minasang. Kore de warna-warni owarimas. Matahokan no kiyomi mukai topiku de aimasho.
Biar hati yang bicara. Voice of Indonesia.
インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアのバンドララホータをご紹介します。ララホータはカフェからカフェへと音楽を演奏することから、2013年にキャリアをスタートしたポップバンドです。最後に2018年に彼らはミュージシャンとしてのプロのキャリアへの進出を記念して Tunggu Apa Lagi というタイトルの最初のシングルをリリースしました。この最初のシングルによってララホータの名前は広く一般に知られるようになりました。その後2019年に Buat Apa Mencoba、 そして123とラダーなどのヒットシングルを生み出すまで活動を続けました。今年の2024年5月、彼らはすぐに曲アクバタハンのボカルを提供したケフィン・ミジェイヤを新しいボカリストとして紹介し、最新作を再びリリースしました。公式リリースを通じてケフィンの存在によってララホータの結成が完了し、バンドの新たな旅を導くことになります。一方他のメンバーは以前から在籍していたボニーエコ、アライン・ヒスキア、そしてベノ・ルールリアが引き続きフロントに立っています。アクバタハンという曲は2008年にリリースされたソロイスのリオ・フェブリアニによって以前に人気を博しました。ララホータのアクバタハンのバージョンは異なるタッチを与えていますが、それでもこの曲に美しい雰囲気を与えています。この曲はパートナーが距離を置いて関係を終わらせたいと思っているにもかかわらず、その関係を続けたい人の物語を歌っています。リスナーの皆さん、これからララホータの新シングル「アクバタハン」をお聴きください。
Takkan terjadi yang aku tahu, kau hanya untukku. Aku bertahan, ku akan tetap pada pendirianku. Sekeras kau coba untuk membunuh cintaku, yang aku tahu kau hanya untukku.
Voice of Indonesia.
Of Indonesia.
Aku berikan cintaku. Meski tak setulus hatiku, ku harap engkau tak pernah tahu rasa cintaku padamu. Hanya di bibir saja, tak sedikit pun hati bicara. Semoga saat ini kau tak tahu bahwa sesungguhnya aku tak mencinta terpaksa. Aku mencintai dirimu hanya untuk status palsu. Setengah hati ku jauhi cinta karena
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は foi__official、 Twitter は @foi_indonesia、 TikTok は foi__official、 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。